ガラテヤの信徒への手紙2章15節から、私たちは生まれながらのユダヤ人であって異邦人のような罪人ではありませんけれども、人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされると知って、私たちもキリストイエスを信じました。これは律法の実行ではなく、キリストへの信仰によって義としていただくためでした。なぜなら律法の実行によっては誰一人として義とされないからです。もし私たちがキリストによって義とされるように努めながら自分自身も罪人であるなら、キリストは罪に仕えるものということになるのでしょうか。決してそうではない。もし自分で打ち壊したものを再び建てるとすれば、私は自分が違反者であると証明することになります。私は神に対して生きるために、律法に対しては律法によって死んだのです。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。私は神の恵みを無にはしません。もし人が律法のおかげで義とされるとすれば、それこそキリストの死は無意味になってしまいます。本日の説教題、キリストが生きるは、ガラテヤの信徒への手紙2章20節から示されました。新共同訳新約聖書の345ページになります。2章20節の前半にはこう記されています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。キリストが私たちのうちに住んでくださり生きておられる。キリストの内住、うちに住むと書きますが、キリストの内住と呼ばれる信仰の真実をパウロが語っている箇所です。この箇所と同じような表現はローマの信徒への手紙8章10節から11節にもあります。キリストがあなた方のうちにおられるならば、体は罪によって死んでいても、霊は義によって命となっています。もしイエスを死人の中から復活された方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方、あなた方のうちに宿っているその霊によって、あなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。ここでは聖霊なる神様が私たちのうちに住んでおられる聖霊の内住が語られており、キリストを復活させた方の霊が私たちの死ぬはずの体を生かしてくださると言われています。またフィリピの信徒への手紙1章20節には、私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのですとあります。こうしたキリストとの一 体性を表す信仰の表現は、パウロの神秘的な表現と言われます。信仰に神秘的な表現があるのを否定する必要はありません。それはキリストの神秘を、父なる神様の恵みの神秘を捉えようとしているからです。そしてそれは決して迷信や事実的な神秘ではありません。全く不合理で筋道のない表現でもありません。この神秘的な信仰の表現はパウロにしかわからないものでもありません。主イエスを救い主キリストと信じて洗礼を受け、キリストと結ばれ、キリストのものとされたすべての人に通じることが語られているのです。キリストは私たちの傍らにあって共にいてくださるというだけではありません。キリストのものとされた私たちのうちにあって生きてくださるのです。ここでパウロは体の痛みや苦しみ、戦いや争いによる悲惨のことを言っているのではありません。もちろんパウロは身体的な苦痛や人間同士の争いの悲惨をよく知っていました。その耐え難さを何度も経験していました。散々な苦しみに遭い、辛酸をなめ、悩み続け、幾度も命の危険にさらされてきました。このガラテヤの信徒への手紙も、またローマの信徒への手紙も、そうした苦しみのただ中で記されたのです。しかし今この文脈ではパウロの関心は苦しみではなく義に向けられています。義は神様の恵みによって神様との平和な関係に入れられ、父子聖霊なる神様との豊かな交わりに加えられることです。イエス様を救い主キリスト、神様の一人も、子なる神様と信じる信仰によって、神様によって義とされ、神様との平和な関係に入れられることが、ここでのテーマです。肉体的な痛みや苦しみ、人間同士の悲惨な争いなどの人間的なことではなく、神様との交わりに生きることが、主題として取り上げられているのです。キリストが私のうちに生きておられるのは、神様を信じることのできない私たちも、神様を信じて生きるものとされるためです。義であられるキリストが私たちのうちに生きてくださることで、私たち自身も義とされ、神様との平和な交わりに加えられて、神様を信じて生きるものとされるのです。私たちは私たちのうちに住んでくださってまで、罪の生み出す死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命へと救い出そうとしてくださるキリストを信じるものとされるのです。神様に義とされたとしても、肉体的な苦しみや痛みは癒されないかもしれません。政治や経済などの人間社会の生み出す悩みも解決されないかもしれません。それでは神様との関係よりも、体の健康や 人間同士の健康の方が大切なのでしょうか。神様との関係を無視して、人間が直面する課題に解決を求めても、自分で自分を救うことになるだけです。それは、立法の実行によって義とされ、救われようとするのと同じです。それは神様の救いの恵みを無にすることに他なりません。むしろ神様によって義とされ、神様との平和な関係に入れられるとき、人間が直面する肉体的、社会的な痛みや苦しみの持つ意味も、そして死の持つ意味も変わってくるのです。死ねばどのみち同じなのではありません。生きるにしろ、死ぬにしろ、神様に義とされ、神様との平和な関係に入れられ、キリストのものとされていることが、人間の直面する課題に究極的な解決をもたらします。パウロは20節の後半で、私が今肉において生きているのは、私を愛し、私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものですと言います。私が今肉において生きているのはというのは、キリストがうちに生きておられる人も肉において生きることを示しています。肉において生きることには痛みや苦しみが伴いますが、私たちは私たちを愛し、私たちのために十字架の上でその身を捧げられた神様の一人子を信じて生きるのです。神様の一人子を救い主キリストと信じ、すべてをお委ねして生きることができるのです。キリストを信頼し、キリストにすべてを委ねできることこそが、キリストがうちに生きておられる私たちが肉において生きる時の究極の力なのです。キリスト教信仰が信じている主イエスキリストによる救いの中で、見落としてならないのは義とされることです。与えられましたガラテヤの信徒への手紙2章15節から21節には、あるカトリック教会の聖書の翻訳では、パウロの信仰の神髄という題が付けられています。16節には、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされると知って、私たちもキリストイエスを信じましたと記されています。パウロによれば、このことこそが福音の真髄であり、救いの第一の意味なのです。義は正しいとも訳せます。神様が私たちを義としてくださるのですが、義は法廷での言葉で、裁判で用いられた言葉です。神様の法廷があり、そこで罪を裁かれる神様が、あなたは義であると言ってくださり、また義とされたものとしてくださるのです。誰が何を言おうと、誰が訴えようと、たとえ有罪判決が避けられない中でも、罪を裁かれる神様が、あなたは義である、無罪であると 判定してくださるのです。私たち自身は文字通り義である、正しい、それでよいのではありません。むしろ私たちは神様から離れ、自分自身を神にしてしまう文字通りの罪人です。けれどもそのような私たちを神様は義であると認めてくださいました。私たちの現実によってではなく、全能にして聖なる神様との平和な関係によって、私たちは義であるとされます。神様が私たちの罪を見逃してくださったのではなく、正当な手続きと確かな根拠に基づいて私たちを義であるとしてくださいました。私たちが義とされるのは、ただイエス・キリストへの信仰によってです。主イエスを救い主キリストと信じる信仰こそが、私たちが義とされるために必要な正当な手続きと確かな根拠なのです。立法を守ることで義とされることは誰にもできません。立法には殺すな、姦淫するな、むさぼるななどの実戒の戒めがありますが、他にも礼拝の規則、捧げ物の規定、食物規定などさまざまな規定があります。しかしパウロはそうした立法の規定を守ることによってではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされると語ります。人間が自分で実行することは確かなように見えていて、決して確かではありません。なぜなら、16節の後半にありますように、立法によっては誰一人として義とされないからです。それなら、イエス・キリストへの信仰と立法の実行はどう違うのでしょう。信仰とは言っても、私たちが信じるのであれば、信じることを実行する私たちの行為が重大になってしまいます。私たちの信仰には迷いやためらいがあり、利己心や実利を求める横島さがあります。キリストの信仰は人間の信仰であった。立法の実行と同じく確かではなくなります。キリストの信仰と訳されている言葉は、元の言葉ではキリストの信仰と記されています。キリストの信仰はキリストの真実と訳すこともできます。ですから、キリストの真実によって義とされると訳すこともできるのです。私たちが主イエスを救い主キリストと信じるときに決定的なのは、私たちのうちにあってキリストの真実が生きて働いてくださり、私たちを支え導いてくださることです。このキリストの信仰の真実こそが、私たちのイエス・キリストへの信仰を支え導き、立法の実行とは全く違うものとするのです。イエス・キリストへの信仰をパウロは20節で、私を愛し、私のために身を捧げられた神の子に対する信仰と言い換えました。私を愛し、 私のために身を捧げられた神の子にこそキリストの真実があります。私たちが信仰によって義とされ、神様との正しい関係に入れられるのは、私たちが成した行為によってではありません。神様の一人子、子なる神様である救い主キリストが私たちを愛し、私たちのためその身を捧げてくださったからです。キリストが私たちのうちに生きておられるという神様の恵みによって、私たちの信仰は支え導かれ、私たちは義とされているのです。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるとの信仰の真実によって、私たちは誠の救いを証しし続けるものでありたいと思います。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。義であられるキリストが私たちのうちに生きてくださることで、私たち自身も義とされ、神様との平和な交わりに加えられて、神様を信じて生きるものとされます。どうぞ私たちを、私たちのうちに住んでくださり、罪の生み出す死と滅びから、体と体のよみがえりと永遠の命へと救い出そうとしてくださるキリストを信じるものとしてください。私たちが主イエスを救い主キリストと信じるとき、私たちのうちにあってキリストの真実が生きて働いてくださり、私たちを支え導いてください。キリストが私たちのうちに生きておられる神様の恵みによって、私たちの信仰を支え導き、私たちを義としてください。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられますとの信仰の真実によって、私たちを誠の救いを証し続けるものとしてください。私たちの救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。